はい、感謝です。今日もあの使徒言行録から読んでいきたいんですけれども、もし聖書をお持ちの方は、まず地図を見たいんですけれども、これは使徒言行録のところはエルサレムから始まったあの話を9章10章と読んできました。エルサレムの教会からペテロがリダに行ってヤッファまで来た話を先週まで読みました。
The team of missionaries had gone from Lida and then to Jaffa. So we're going to continue reading in the book of Acts.
この使徒言行録の10章っていうのはとっても重要な章なんですね。
And the next chapter of chapter 10 is a really important chapter in the history of the church.
でも長いんで全部は読みません。本当に読みたいんですけど。
It's rather long, so I'm not going to be able to read the whole thing today.
中心人物は2人の人です。
There are two important people that appear in this chapter.
1人はエルサレムからやってきた、使徒ペテロです。
So one is Peter.
もう1人はカイサリア、上の方にですね、カイサリアのローマ軍の、まあ、百卒長のコルネリアスという人です。
And another is this Roman centurion, and his name is Cornelius.
この二人が中心的な働きの人です。
And Peter and Cornelius are the two main characters in this account.
コルネリアスという人は、まあ、ローマ軍の人なんですけど、彼は神様を信じて祈っていたんですね。
So, Cornelius, even though he wasn't a Jewish person, he believed in God and he often prayed to God.
で、祈ってる時に天使が現れて声がはっきり聞こえるんです。
So one time when he was praying, he saw an angel and he was heard the angel's voice very, very clearly.
ヤッファに一人の人がいます。
There's someone in Jaffa.
川なめしのシモンさんの家にいます。
He's in the tanner Simon's place.
そしてそこにペテロという人がいます。
And at this place in Jaffa is someone named Peter.
そのペテロを呼びに行って連れてきなさい。
So I want you, the angel said to Cornelius, I want you to go and go to Jaffa and ask Peter to come.
はっきりどこにいて、ね、聞くんですね。
So he was told very clearly where to go and who to see and what to do.
は海岸の近くにあるようなのではっきりと細かいところがもまでその天使は言うことになります。
The angel told Cornelius very, very clearly with great detail.
一方、ヤッパにいたペテロにも神様があることを示します。
So, now we have at the same time Peter who's in Jaffa, and he also received a vision from God.
そのビジョンの中で神様は私が清いって清めたものはもう清いんだって言うんですね。
He was told that anything that I have made is clean.
汚れて言うように見えてもそれは清いんだって言うんです。
That even though you might see it as unclean, defiled, but nonetheless I have.
そしてあなたを探す人が来たら一緒に行きなさいって言うんです。
And if anyone comes and is searching for you, I want you to go and go with them.
ヤッファとカイサリアは50キロぐらい離れています。
So the two places where they were is about 50 kilometers away.
50キロ離れたところに神様がそれぞれで、それぞれ神様の思いを、計画を語るわけです。
So God was speaking to two people 50 kilometers apart and telling them what his plan is.
想像がつきますか?
So what do you think about that?
皆さん聞いたらどうですか? 行動に起こしますか?
So, if you were told something like that, would you follow through on what the angel said to you?
祈ってる時に今から他に行きなさいって言ったらはいって行きますか?
If God said to you, go to this such and such a place, would you go?
住所はこうこうこうでこの住所に行きなさいって言われたら行きますか?
And very specifically, even like the address or where exactly to go, if God said that you saw that in a vision, would you obey and go?
彼らはそれに従ったんですけれども。
But both Cornelius and Peter obeyed what the angel said.
このコルネリアスとペテロは本当に接点のない人、もう世界が違ったところに生きていました。
So, think about the backgrounds of Peter as well as Cornelius. They had nothing in common. They were completely separate lives in the world.
彼らが出会うようなことは普通ないんですね。
And they would have, in the normal course of everyday life, they would have absolutely no occasion where they could have met.
ペテロはユダヤ人のガリラヤ出身の普通の漁師さんですね。
So Peter was, as you know, was a normal fisherman from Galilee.
そしてコルネリアスはローマの軍人の百姓長です。
And on the other hand, Cornelius is a Roman centurion who is leader of many, many people.
ユダヤ人にとってローマ、異邦人は遠い存在なんですね。
So for a Jewish person, the Roman or any Gentile person would be someone that you wouldn't want to have any contact with.
ユダヤ人は自分たちが選ばれた清い民だと思っています。
The Jewish people were had no contact with anybody else. They tried to keep themselves pure and as God's people.
で、自分たちが、まあ、清いと思ってるんですよ。
And they believed that they were pure.
でも、異邦人は汚れている、選ばれていないと思っていたわけです。
And on the other hand, they believed that the Gentiles were not pure. They were defiled and they couldn't have any contact with them.
ですから、ここにははっきりとした大きな壁があって、二つの世界が交わるようなことはなかったんです。
So, there was like a wall, not a real wall, but just in practice, a wall between them and they had no contact at all together.
ユダヤ人と異邦人が一緒に食事をすることはありませんでした。
They absolutely would never share a meal together.
異邦人がユダヤ人、ユダヤの神殿に入ることはありませんでした。
The Gentiles weren't allowed into the Jerusalem temple.
もう一つは、ユダヤはローマの支配下にありましたね。
And we also think about the fact that the Romans were ruling over the Jewish people.
ローマの軍隊が至る所に駐留していました。
Roman army was stationed in different parts of the area.
カイサリアはとても重要な、ここを治めるために重要な場所でした。
And this place where Cornelius was, Caesarea, it was a very important Roman stronghold.、
はい、ですから、カイサリアのローマ軍の百姓長というのは結構優秀な人だということが想像できます。
So we can think that this anyone who was a Roman leader in Caesarea was rather an important person.
で、もうローマの市民権を持ってるだけで、すごいっていうのに、ローマ軍の百姓長はもうエリートっていうかもうセレブなんですね。
So anyone who had even Roman citizenship at that time was extremely well, very important. But someone like Cornelius, who was actually not only part of the army, but a leader, would have been a very, very important person.
ですから、ユダヤ人と異邦人の間に大きな壁があるだけではなくて、
So it's not just that there was like a wall between、Jewish and Gentile people, but also
ユダヤ人のこの、魚釣り漁師のペテロとがコルネリアスに会うこともできないような社会的な差があったわけです。
But there's also a great distance between、the type of life that Peter had always lived and this high-ranking Roman official、that Cornelius.
ペテロがいくら頑張ってもコルネリアスに会うような会えないようなそれだけの、距離がありました。
So it was such, even though it was only 50 kilometers in actual distance, the distance between Cornelius and Peter was actually huge if you think about what type of people they were.
There was no
kind of contact at all between the two
of them.
It's just impossible to think of them having any kind of connection. But Cornelius was not your everyday normal、Roman leader.
彼はローマの今までのその神々の神話には納得してなかったんですね。
He didn't believe and pray to the normal Roman god.
彼はそれ以上の方、それ以上の神の存在を意識していました。
He believed in the one true God.
ですから彼の家族もそうですけれども、神様のを求めて祈っていました。
So, Cornelius often prayed and worshipped the true and living God.
そしてユダヤの人たちを公平に預かって、もう彼らに必要なものをサポートしていました。
And he was very nice to the Jewish people who lived in his area.
ですから、偉いローマの軍人ですけれども、ユダヤの人たちに彼は心を開いていました。
So even though he was a very elite and important, military leader, Roman military leader, at the same time, he was, he had connection with the Jewish people who lived around him.
そして彼は、まあ、彼らに対してある意味心を開くような場
所にもあったんですね。 And his heart was open to them.
でも、ペテロは違うんですね。
But Peter wasn't like that at all.
もうユダヤの社会にどっぷり染まったペテロにとっては、異邦人っていうのは大きな壁があったわけです。
He wouldn't want to have any kind of contact at all with a non-Jewish person, with a Gentile person.
ですから、ペテロが変わるには本当に大きな神様の介入が必要でした。
So, Peter really needed to have God's leading.
はい。で、今から10章9節のと10から読みたいと思います。
So, I want to read, after this background, the continuation of the passage.
はい。読める人は一緒に読みましょうね。ペテロは祈るために屋上に上がった。昼の12時頃である。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちに、ペテロは我を忘れたようになり、天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて、地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、死を這う者、空の鳥が入っていた。そして、ペテロよ、身を起こして、ほうって食べなさい、という声がした。しかし、ペテロは言った。死をとんでもないことです。清くない者、汚れた者は何一つ食べたことはありません。すると、また声が聞こえてきた。神が清めた者を清くないなどと、あなたは言ってはならない。こういうことが三度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。
In English. Peter went up on the housetop about the sixth hour to pray, and he became hungry and wanted something to eat. But while they were preparing it, he fell into a trance, and saw the heavens opened, and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air, and there came a voice to him.Rise, Peter, kill and eat. But Peter said, By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. And the voice came to him again a second time, What God has made clean, do not call common. This happened three times, and the thing was taken up at once to heaven.
想像してみてください。ペテロが12時頃祈ってる時に、こう大きな布がこう見えるんですね。
So, I just imagine this situation a little bit. Peter is up on the roof around noon, and he's praying, and this great big sheet comes down.
そこにはもう蹴られてるような鳥とか、もう蛇とか、もうトカゲとかいっぱいこう乗ってるんですよね。
So, on this sheet.Were many types of animals that, as a Jewish person, it was against the law for him to eat.
それがこう降りてきて、あっと思いながらで、もうやだと思いながらでも声で料理して食べなさいっていうことです。
But he was commanded to eat what's in front of you.
ちょっと想像してみて、もう自分がもう近寄りたくないようなものがこういっぱいゾロゾロゾロこういるわけですよ。ねえ。
So on the sheet was many different types of animals that, as a Jewish person, he was not allowed to eat. But he was told, "Eat what's in front of you."
それが3回あったということです。
And this happened three times.
彼は小さい頃からそれは汚れているから食べてはいけないと言われて育っていきました。
So, as a Jewish person, since he was young, he was taught that he couldn't eat this type of food.
それは汚れているというんですね。
It's not pure. It's not holy.
でもこの時神様は私がこれらを清めたというんですね。
But now God is telling him, I have made it clean.
だからあなたはそれは清くないと言ってはいけないというんです。
And so, Peter is commanded, you can't any longer say that it's not clean, not pure.
旧約聖書のレビ記のところには本当にしては食べてはいけないというふうに教えがいくつもあります。
So, if we read the Old Testament, there are various commands that certain food is not clean. The Jewish people were not allowed to eat it.
でもここで神様は新しい契約はそうではないというんです。
But here, God is declaring a new type of covenant.
もうそれらは清くされた私が用いるものだというふうに神様は変えられるわけです。
Now God is saying that He's going to make all of these things clean.
イエス様の十字架によって新しい契約がこの地上にはっきりと示されるようになるわけです。
And it's by the cross of Christ that this new covenant has come to people.
でもペテロが納得するためには三度神様はこのビジョンを見せなくてはいけませんでした。
In order for Peter, this huge world view that he had, in order that for that to be changed, God needed to show him three times.
小さい頃からずっと聞かされたことは、それはもう終わった、新しい社会が始まったと言えても、それを納得するのは難しいんですね。
We've been told, when we've been raised in a certain way since we were small, and we've been told something again and again that it's really part of us, it's really hard for that to change.
皆さん何かそういうこうパラダイムシフトのような思想の転換のようなことはありますか？
Have you ever needed to have this great part of you? It's like part of you, who you are, part of your worldview. Have you ever needed for that to change?
クリスチャンになって何かその中であこれ変わったみたいなのはありますか？
Since you've become a Christian, is there anything that's been so fundamentally part of you that needed to change?
このビジョンを通してペトロが大きく変わります。
So, for Peter, this vision really changed him.
で、この祈りの後に、コルネリアスに送られて3人の人がヤッサに来ます。
So after Peter received this vision, three men were sent from Joppa were sent to Joppa by Cornelius.
そして神様、聖霊がこう言うんですね。
And the Holy Spirit says,
あなたを探しに来ている人いるから立ってもうためらわずに一緒に行きなさいって言うんです。
The Holy Spirit commanded to Peter, three people are here to look for you. Go down and go with them.
今まで行ったことないそこに行きなさいって言われるんです。
So Peter is told to go someplace where he would never have chosen to go.
そしてでもペトロはためらわずに行きますね。
So Peter doesn't hesitate and he goes with them.
で50キロありますから結構長い時間かけ1日かけて歩いていきます。
So it's 50 kilometers to walk, so it's quite a distance and it would have taken quite an amount of time.
いろんなことを思っていたでしょう。
And Peter must have been thinking various things along the way.
そして実際に、カイサリアで行ってコルネリアスに会いますね。
And finally he arrived at Caesarea and he meets Cornelius.
でコルネリアスにといろんな会話をするわけですけれども。
And he begins to talk with him.
その続きをだけをちょっと読みますね。
And I want to read that next part with you.
はい。でコルネリアスが話しています。
Please read with me.
コルネリアス、早速あなたのところに人を送ったのです。よくおいでくださいました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのです。そこでペトロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。神がイエス・キリストによってこの方こと全ての人の主です。平和を告げ知らされてイスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょう。ヨハネが洗礼を伝えた後にガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事です。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力とによってこの方を油そぎつかれたものとなさいました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け悪魔に苦しまれている人たちを全て癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。
In English. So I, Cornelius, sent to you at once, and you have been kind enough to come. Now, therefore, we are all here in the presence of God to hear all that you have been commanded by the Lord. So Peter opened his mouth and said, Truly, I understand that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him.As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee, after the baptism that John proclaimed. And God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. And he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.
私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にヌレサレムでなさったことの全ての証人です。人々はイエスを火にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ人々の前に現してくださいました。しかしそれは神全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後ご一緒に出場した私たちに対してです。そしてイエスはご自分が生きている者と死んだ者との審判者として神から定められたことを神に述べ伝え、力強く証しようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについてこの方を信じる者は誰でもそんなによって罪の許しを受けられると明かしています。
And we are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in JerusalemThey put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and made him to appear, not to all the people, but to us, who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead.To him, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name.
Most of you,
one more.
ペトロがコロナのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている非常の上に聖霊が下った。迫害を受けている信者でペテロと一緒に来た人は皆、聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水で洗礼を受けるのを一体誰が賜るかと言った。そしてイエス・キリストの名によって洗礼を受けるようにその人たちに命じた。それからこれになる人たちはペトロに名を推し滞在するように願った。
While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word.And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. For they were hearing them speak in tongues and extolling God. Then Peter declared, Can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ.Then they asked him to remain for some days.
さっきまずコルネリアスの方はもうユダヤの人たちに心を開いていたという話をしました。
So, I want you to remember that Cornelius was someone whose heart was open, open to the Jewish people and open to God.
ペトロはそう簡単に異邦人に心を開くことはできませんでした。
But Peter, couldn't so simply just go and share the gospel or just, have any kind of contact withNon-Jewish people.
でも実際にカイサリアに行ってそしてコルネリアスの話を聞いたときに彼はこのことに確信を持ちました。
But after he goes and he, has contact with Cornelius, then he has this assurance.
神は人を分け隔てらない、差別しないということです。
What he was shown was that God shows no type of partiality.
人間の中に神様は何の差別も障害をもう見ていないということです。
God shows no partiality between all different types of people.
ユダヤの人たちは自分たちが選ばれ清いものだと思っていました。
The Jewish people believed that they were chosen and that they were, cleansed by God.
ユダヤ人のクリスチャンたちも神様の救いは自分たちのものだと思っていました。
And even the Jewish Christians believed that, the salvation had come to Jewish people.
ですから、救いを受けるためにはユダヤ人にならなくてはいけないと思っていました。
So they believed that, in order to become a Christian, first you had to become Jewish.
でもこの箇所を読んでいくと、神様の救いはユダヤ人の中に収まっていないんですね。
But here in this passage where we read that, God's salvation is not limited to just one type of ethnicity, to just the Jewish people.
神様のご計画は全ての地上の全ての人まで含んでいたわけです。
It's God's plan for people all over the earth to become, Christians.
ここで神様ははっきりと示されます。神様の救いに預かるためにはユダヤ人になる必要がないということを示されます。
So in this passage we, read clearly that you don't need to become Jewish in order to become a Christian.
ユダヤ人と思ったのが神様はユダヤ人であってもいいって示されるんですね。
So here, they're told clearly by God that, they don'tPeople don't have to become Jewish in order to receive the gospel.
ペテロが話している時にみんなの上に聖霊が下ります。
Peter sees the Holy Spirit come down upon these, Roman people.
その人たちが異言を語り始めます。
And they start to speak in other tongues.
そして神様を賛美し始めます。
And they start to praise God.
ありえないようなことがそこで起きたんです。
And something, miraculous happened right before the eyes of Peter.
そこにいたユダヤ人のクリスチャンたちは、あ、これは絶対に神様の働きだと確信を持つわけです。
And, the Jewish Christians that were there were shown so clearly that, oh, God is doing something different.
異邦人が神様の救いに預かるということをもう否定できないようになったわけです。
they realized that they couldn't deny that the gospel, that salvation, came to all sorts of people.
もうこれはもうペトロやここにいたユダヤの人たちにはもう想像できないことな大きなショックでもあったと思います。
So, to Peter and to the other Jewish people there, it must have been a really shock for them.
ペトロは一生懸命ここでイエス様はどんな方か彼らに語りますね。
Peter shared the gospel and Peter shared who Jesus was to the people.
イエス様は救い主ですよ。平和をもたらしますよ。
He shared that Jesus was the Savior. He shared that He's the giver of peace.
イエス様は人々を助けて悪霊を癒して、追い出す人々を癒しますよって話をします。
He shared that Jesus is our healer. Jesus is the one who rids us of evil spirits.
イエス様は十字架につけられて、そして私たちの罪を担う。十字架につかれ、よみがえられて私たちの罪を許されますって話をします。
He shares that Jesus was hung on the cross for our sins and that after he died, he rose again.
もうイエス様の名によって罪が許されるっていうふうにペテロが言った後に聖霊が下るんですね。
And after he shares that by the cross of Christ, our sins can be forgiven.The Holy Spirit fell on them.
もうペテロの話を聞くコリネアスのやその家族の様子が分かります。一生懸命聞いている様子が分かります。
We really can picture the family, Cornelius and his family, just sitting on the edge of their seats, really listening to the words that Peter was sharing.
イエス様の名によってあなたたちの罪が許されます。
He said to them, "By the cross of Jesus, your sins have been forgiven."
次にペトロは何を言おうとしていると思いますか？
So what would he have been thinking of sharing after that?
私は通訳をすることがありますから。
Sometimes I translate.
こうするときにその説教者が次に何を言うか想像しながら通訳をします。
So it's really necessary to kind of be able to follow along what the person who's giving the message wants to say.
そうですね、もう次はペテロはイエス様を信じなさいと言うだろうともう想像できるんですね。
So, I can, if I read the words that Peter had shared, I can kind of imagine, oh, he would have said, so believe in Jesus.
もう悔い改めて救い主イエスを信じなさいというのが来るのをもう予想できるんですね。
So, I can imagine that he would have said, oh, repent and believe in Jesus.
でもペテロはそれを言う必要はありませんでした。
But Peter had no need to say that.
もうその場に聖霊が下ったんです。
It's because the Holy Spirit fell on the people in the room.
もうペテロが見てる時に人々が異言を語り、そして神様を賛美し始めたんです。
He saw the people in the room already speaking in other languages, speaking in tongues, and them praising God.
彼は自分がここまで来たのこともすべてこれは神様の御心だと確信するわけです。
And he is assured that it was God's will for him to come and share the gospel here.
私たちはさまざまな偏見や差別を持っています。
We have different kinds of prejudice or different kinds of separating things in our hearts, in our minds.
差別があったり、もしくはプライドがあったりします。
And we have pride about certain things, and we have prejudice against different types of people.
これはちょっとした私たちの育った環境とか今までの経験から。
So where do those feelings of prejudice or those feelings of pride come from? It comes from our various experiences or perhaps from the way that we were raised.
もしくは心の傷から来るかもしれません。
Or maybe it's even from different wounds that we have experienced in our hearts.
でも神様の御心は私たちの中からすべての偏見、差別、プライドを取り除くことなんですね。
But it's God's will for us to get rid of any kind of prejudice or any kind of unfair thinking that we might have in our heart.
イエス様の十字架は私たちをすべての偏見、差別、プライドから解放してくださいます。
The cross of Christ commands us to rid our hearts of any kind of prejudice, of any kind of pride, of all those types of unequal feelings.
私たちはすべての 人間に優劣をつけるいいとか悪いとかそういうことから解放されます。
We're to be set free from any kind of ranking of different types of people.
私たちはもう他の人を低く見る必要はありません。低く見ることから解放されます。
We're to be set free from looking at people.